コモコパレード。
はい、こんばんは。ナイトシャークラジオが98回目
です。
はい、8回目です。ございます。早い
ですね。
はい、
はい、のいくやでございます。
はい、梅野仁太です。
アイリーンです。
はい、はい、怖っ
な。おかまが
おばあちゃんが
おかまって言うのスナックのママとかにしといて。
スナックのママが
先駆けしたから
先駆けしてますけども、
聞いた。さっきね話してたんですけど、アイリンちゃんはイラマチをされすぎて、
あ、
そう、この声になったと。
そういうこと、
うん、
だいぶ深いね、生態、うん、までいっちゃう、ね、
でもまあイラマチをですからね。
イラマチをですから言って、うん、いや、やめてください。あの本番始まってから下ネタ言う全く下ネタないからね、普段これプライベートでアイリンさんにセクハラしたこと一回もないからね。
本当ですよ。
ない
から、ね、いや、一回もないで。
一回もないでしょ。
一回、あ、でもなんか、なんだろう、うん、ふと他の女の子に求めてる、その反応を求められるってことは一回もないよね。
ねえ。
今日何言ってるんですか、ジンタさんみたいな。
うん、そうそうそう。
今言うと岡本さん
も、ね、いや、ほんまそうですよ。はい、
はい、
うん。はい。ということで、始まりましたが、はい、残すとこは、あとアイリンちゃんは。
3回、今回入れて3回ですね。
ん ?3 回
?98、99、100の3回、
ね。あ、
そういうことね。はい。
そうですね。
そうです。
はい。
になりましたと。
はい。
はい、
寂しい。
はい。
はい。
ねえ、陣田さんが、最近、うん、まあ、営業してて思うんですけど、壁に陣田さんがいるんですよね、この。
ああ、
ね。めちゃくちゃ気持ち悪い。
いやいやいや、それ作ったんでしょ。
ゴールデンシネマのね。うん、
のね、
陣田さんマスコットキャラに、今回だけ。
今回だけ。
今回だけ、月刊ゴールデンシネマのマスコットキャラになってますけど、
あ、そうなんですね。
そう、何の許可もなく僕はね、
いやいや、
勝手に使ったんですよね。
い
や
い
や、
はい、
あれ何の画像かわかります？陣田さんをパロしたの。
あれだからあれでしょ、あれじゃん、何やったっけ、子供のやつでしょ。
ああ、そう、うん、エスターです。
エスター、
うん、エステアの顔に陣田さんを当てはめたんですけど、
はい、
左右対称にしてね、わざわざ。
うん、
当てはめたのは、ちょっと夜見ると怖いんですよね、あれ。
怖いわ、そんな。
怖いっすよね。でも、人怖かいなんで。
人怖かい
で、人怖かいだったら、もう陣田さんの顔しか思い浮かばんくて。
いやいやいや、そんなことはないですよ、も
う。うん、まあ、人怖かいのマスコットキャラ。
はい。
陣田さんと、
リアルエスター。
リアルエスター、陣田さんと、はい、声ガラガラな、イラマチオ大臣。
はい、ラマチオ、イマラチオじゃないよ。
イラマチオでもこうなるでしょ。
イマラチオ、イラマチオ。イラマチオじゃないよ。
イラマチオ
女子。なったことないよ。
イラ
マ
チオ女子。はい。
イラマ女子って何やもん、あれで前下手方が。
前前下手方とイラマチオ女子が。
誰が前前下手方や。
お送りするラジオでございます。
はい。
はい。
ということで。
はい、
うん。ということで、うーんって。
いやいや、なんのほんまにあれですよね。生産性もない
話。生産性もない話ですよね。
はい。
い
らまじゃないんですよ。本番後だからこんな声なんですよ。
本番後って、まあ、またやらしいな。またそうや。
ナンパ師の沢木さん亡くなりましたね。
ナンパ師
の、AV 男優のね、沢木和也さんがね、
亡くなった、
亡くなったらしいです。
何ナンパものの人？
ナンパものの有名な人で、島袋浩二さんとね、コンビでね、ナンパするっていうの、僕らも学生時代、
うん、
めちゃくちゃ好きで見てた。
亡くなったんや。
ガングロのね、
うん、そうですね。
はいはいはい。
あ、そうなんですか？いつ亡くなったんですか？
いや、まさにこの収録日。
あ、ほんと？
はい。あ、
そ
う、ガンやったらしいですよ。
は
い。で、加藤隆さんが追悼のコメント。
ああ、まあまあ、
うん。
そうですね。
うん。
うん、確かにな。
沢木さんとか思い出ある。島袋さんとか思い出ありますもんね、僕はね。
ありますね。
うん、
まあ、そういうの世代ですからね。
世代ですよ。やっぱあの二人がやっぱりゴールデンコンビやったなって
。ゴールデンコンビ。
うん。
陣田さんは路上でナンパしたことあります？
ありますよ、もちろん。
芸人の先輩とかから言われてみたいな。
芸人の先輩から言われて、
ああ、
やし、言われなくてもやったことありますよ。
自発的に？
自発的に。
大阪でですか？
大阪。
名古屋は？
名古屋で、何？名古屋の路上で？
そうそうそうそう。
いや、もう名古屋来たん、ええ年やったからね。
いい年ですよ。
うん、
ないっすか？
名古屋の路上でナンパしたことはない、ということにしとこうかな。
あるんやろ？
いや、 なだから路上はないか。
路上はない。
路上はない。そのバーとかね。
あ、バーとかだね。
あと銭湯は。
銭湯のね、銭湯 の喫煙所とかね。うん、
路上ナンパをしまくってる人呼びたいですね。なんかその地域で違うんかなと思って。大阪はこういう風に声をかけろとか、
はいはいはい、
名古屋はこういう風に声をかけたら引っかかりやすいとかちゃうんかなと。
いや数ですねあれマジで。俺、うん、あのオッパブのでバイトしてたから、うん、スカウト当時やってもよかったんです、法律的に、
はいはいはい、
なのでもう一日も何十人も声かけるんですけど、うん、だからそうなってくるとプライベートのナンパもなんか別に、
あ
の抵抗最初のね、まあ、恥ずかしいとかあるかもしれんけど、い
や成功率の話を、
だから数か、まあ、数に比例します。
あ、はあ、パチンコみたいな。
いやパチンコ、
え
どういうこと。
いやいや、なんか何回も打てば
勝つ、打てば勝つ、勝つ、粘れば勝つっていうのと一緒で、数でしょあんなもんって思いますよね。はあ、
そうですか。
必勝法と言うたら数でしょうね。だってそれだけ広がる。
そうやろ。うん。なあ、笑ってよ、この声。ひどいね。
うん。なんか聞いたことあるような声やな。
でここら辺の女子ではよくおるでしょ、うん、こういう感じの人。
そこまではおらん。
おる。みんな先焼けしとうやん。
う
ん、
ああ。
ナンパでも必勝法ってどう、なんやろね、路上でって。
なんか、
一緒なんかない
バーの人に、うん、なんか前聞いたら、うん、そのなんか、名古屋の人は、
うん、
あのキョロキョロしてる女はナンパできるって言ってた、
うん、ああまあそれはあるかな。あ
とスーツケース持ってるってもねすごい言われる、
うん、スーツケース持ってるのはでも目的に向かって歩いとったらあれやけど、
うん、
なんかそのナンパに受け答えできる人はめっちゃキョロキョロしとるって 目がキョロキョロしとるらしい。
断れんってか仕方ができんから、
うん、
じゃあと暇らしい。
暇もあるかもしれない。
そう
確かに。
そのだからどうしようかなって思っとる人ってめっちゃ目がキョロキョロ自然としてるらしいですよ。うん、
なんか分からんキーワードを言ってみたいなんとかをやってましたよ、まあ、オッパブの時は。
分からんキーワード。
だから、まあ、夜とかどうとかってお姉さんも言ったら、夜って何って言われたら、もうこっちの勝ちです。
ああ、そう
だ
ね。
ただし、夜どうで大体スローでされるんですけど。
でも夜どうって分かっちゃうことないですか、
だから分からんようなんがおるんですよ。だから、京阪から、もう、うん、京都の奥から京阪の前やった、京橋やったんで、
はい、
田舎が来るようなちょっと素朴な子とか、夜どうって言ったら、わからんから、え、何ですかそれって言われたら、
う
ん、もう体験とかできるけど今からやれへんみ
たい
な。
あ、そういうこと。人太どうって言ったらどうですか。
え、人太どう
何それって言われるじゃないですか。だから、いや、オナに見せるやつやってるんやけど。
やってるんやってない。もう封印してますから、オナ店は。オナ店封印してますから、もうそんな。
今日なんかあの、
うん、
まあ、芸人さんたちと話してて、
はい、
で、なんか恋の話になったんですよ。
はいはいはいはい。
で、ジンタさんに、まあ、聞いてみなよって言ったら、うん、ええー、オナに見せられるじゃないですか。
あ、女の芸人ね。
そうそう。はいはい、オナに見せられるじゃないですか。
それは散々イベントで言うただけ別に見せたわけじゃないですか。
あ、そうですね。その子には見せてない。
見せてないですよ、そんな。
うん、いうことですけども、うん、今日ね、アイリーンちゃんも帰国して、
うんうん、帰国しました。
で、まあ僕もある意味帰国して、
うん、帰国しました。
帰国してというか、もう2日間、アイリーンちゃんも俺もですけど、
はい、
喋りまくってたから、
ああ、もうね、トークトークで、
そう、はい、トークトークトークトークでね、アイリーンちゃんはどっかで喋りまくってて、
はい、
アイリーンちゃん喋りまくってて、
喋り
まくってて、こんな声になっちゃったんですけど、
はい。
喋るために笑っちゃうんだけど、
で俺もね、なんかその売春党の話や、
はいはいはい、
おっさん論のなんか、
うん、
おっさん論の方はめちゃくちゃ緊張して、
はいはいはい、
もう大物の人じゃないですか、
うん、
めっちゃ緊張してたんですけど、アイリンちゃんも緊張してたんでしょ。
緊張しました。もうあの、うん、ちっちゃい時からこう聞き慣れたお声もね、
うんうん、
あの佐賀の方で朗読のフェスの MC と、うん、あの、うん、演者をやらせていただいて、
はいはい、
共演者がめちゃくちゃみんなすごい人で、うん、中でも一番有名なのは、うん、ポケモンのサトシの声優のですね、松本梨香さんと共演させていただくことになったので、
うん、
もうド緊張、
うん、
大スターじゃないですか、はい、私たち世代生まれた時からポケモンやってたから、
うん、
だから もうずっとその何ですか、いつもゴールデンタイムにテレビの前で見てた人が、実際そこにいてお話をいろいろしてくれるっていうのはもうド緊張ですね。失敗できないっていう、
はいはいはい、
気負もあったし。
そう。
でもすごい体験させてもらってきました。
うん、昔からそのあるメディアでお世話になった人が真横に来るってめっちゃ緊張しますよね。
メディアでお世話になったらどういうことですか？
で、俺も実は鈴木すずみさんはメディアでお世話になったんですよ、昔。
あ、そうなんですか。はい。
で、まあイベントでも言ったから言うんですけど、まあ2日前ぐらいに鈴木すずみさんってまあいろいろ検索して見てたら、元 AV 女優じゃないですか。
はいはいはい。
その元 AV 女優の時の名前が違うんですけど、写真が出てきて、で、あーって思い出して、めっちゃ昔ですよ、もう本当に。高校卒業するぐらいの時に、この人のそのエロ画像を保存めっちゃしてたってことに気づいて、イエーってなって、まあ当日に、その、しかも出会い頭に、
はいはいはいはい、
あなたのやつそや AV でけん、うん、なんか保存してましたわ、
はいはいはい、
うわーってなってなって、うん、それでなんかそのことをトークライブでわざわざ2回も言われる、うん、
保存してた、
そう、うん、保存してたって言われたんですけど、それをまあ意図してなかったんですけど、うん、それを考えると、うん、なんかそのやっぱ当時の AV 女優ってめちゃ手の届かない
位置
の人だったわけじゃないですか。サトシの声優の人もそうですけど、な、会うなんて思ってないじゃないですか。
会うとかもね、なかなかね。
会えるなんて、しかも、生地さえ喋れるなんて思ってないし。
ね、
あんまさ、自分の話を聞いてもらえるなんて思わないから。
はいはいはい。
そうだから、お互い日曜日は緊張したんでしょうね。うん、まあ、アリンちゃん佐賀で緊張して、うん、俺は金色ザメで、
うん、
なんかそれを知った途端めっちゃ緊張して。
はいはいはい。
ってなって。そう。
確かにそれはありますね、そういうのは。う
ん
う
ん、だから、サイキッカー、うん、あれでもめっちゃ緊張したんじゃないですか、最初は。
竹内先生とかは緊張しましたね。はい、そう、大槻健二さんが一番緊張しました。やっぱり、やっぱ聞いてたから。
うん。
いざ喋るとかなった時は、やっぱり緊張しましたね。うん。うん、
確かにね。
ドキドキしましたね。でも人生で一番嬉しかったのがそれぐらいですから。
うん。最初実感わかんない、目の前に現れた時。
うん。
なんか、緊張して喋れんとかじゃなくて、もう、現実味がなくて、
うん、
普通なんだよね、
現実。ああ、俺もそうだったの。なんか、
ほんま、俺緊張したな、大月さんとかは。
普通に喋れるんだけど、本当に、後々になって実感して、やばいことだったんだっていうのを。
そう、だから、最初の、俺もその、鈴木、鈴見さんがここに入ってきた時は、なんか意外と何も緊張しなかったんですけど、
はいはいはい、
休憩した後になんかめっちゃ思い出して、うん、ええー、って。
緊張がね。
そうそう、なんかその時は、最初は会った時も向こうも普通に、あ、お疲れ様です、みたいな。
うん、
入ってでいて、あ、どうもみたいな、今日よろしくお願いしますみたいで、打ち合わせしましょうって感じで、
うん、
打ち合わせしてて、でそのネタを言ったら普通にバハハって笑っとったもんで、
あ、
別にそんななかったんですけど、うん、よくよく考えてみたら、
うん、
それはこの人ってめちゃくちゃね、メディアとかにも今も出てて、うん、だから変なこと言ってしまったらやばいんかもと思って
そこはやばないと思いますね
そ, うう
ん、そこはやばくないと思いますけど。
しかも、
はい、
まあ、お付きの人が、
はい、
お付きの人っていうか、その出版社の人も一緒に来てたんですけど、そうやって、あの、オナニーしてましたみたいなこと言われて、うん、鈴木すずみさんはどういう気持ちなんですかって、わざわざ聞いとって、
はい、
あ、まあ、嬉しいですよって言ったけど、うん、そんなこと聞くなよって
。いやでもそのまま緊張するのはありますよね。
ある、
まあ、うん、
あるよな。
なんだろう、すごい心地の良い緊張感だよね。
うん、
でもみんな、そのさっきの鈴木さんもそうなのかもしれないけどさ、一線で活躍してる人たちってさ、
うん、
気さくな人も結構、まあ、気さくそうじゃない人も多いけど、
でも話してたこととか覚えて、俺、大月さんは打ち上げ行けへんって言われて、うん、心で喋ってたんですよ、うん、で打ち上げ行けへんからなんか帰るっつってタクシーでっつって、うん、で俺自転車止めてたから、うん、その自転車置き場まで取ってから打ち上げの会場行こうと思って、うん、どこ行くのって言われて、自転車駅前に止めてるからって言ったら、
うん、
あ、じゃあ僕もそこまで行こうかなって言われたんですよ。
うん、
この 自転車置き場まで2人ですよ、大月健二さんと、うん、と思ったらもうやったら緊張してきて、
あ
と大剣士取り締めですよこの世界で、この時間っていうね、なんか緊張しないですかそれって。
緊張するね。
だからなんか多分雑談してはってくれてたけど、ね、全く覚えてないですね、やっぱ緊張しすぎて。
そうだね、うん、もっとこうこういうこと喋っちゃったのにみたいなあるよね、またね。
出てこないですよね、なんか。
そうそうそう、あの時あ聞いといてよかったとかっていうことあるけど、その時にやっぱ面と向かってなるとね、なかなか出てこないのはありますね。
そう、俺もイベントの時はバーって喋ったけど、はい、なんかそのイベント終わりとかでまったりしてたんですよ、みんなが。その時には全然なんか、まあどうでもいい話しかしなかったから、ほんまにどうでもいい話しかしなかったんで、なんかもっとね面白い話できたのになって思いますけどね。
ありますね、うん。
まあそういうのはありますわ。
いやそうですよ。そこで爪痕残す人は残すんでしょうね。
まあそうだけどね。
はい、という感じでございました。
はい。はい、終わりなんですか
97あ98回
質問いきますか、
はい、質問いきましょう、
はい、お三人さんこんばんは、
こんばんは、
こんばんは、こんばんは。さて今回はシンプルにいきます、
はい、
皆さんが好きなアパレルブランドは何ですか、うんうん、あとおしゃれでこだわっていることは何ですか、
はい、
今私が噛んだわけじゃないからね、
はい、
おしゃれって書いてあるから、
はい、
いくつになっても若くありたい子供部屋おじさんより、
おまともな
まともなですね、あすごくまともで、まともだとなんか大丈夫かなと思われる人はこの人以外いないです、
はいはいはいはい、
まともだ、
どうでしょうね、何やろおしゃれな、
おしゃれか、
まさに今日の T シャツがね、
今日の神田さんの T シャツはほんまにダサい、
ダサい、
じゃ T シャツがダサいんじゃない、うん、似合わない服を着てる神ちゃんがダサい、
いやいや、ユニクロでね500円で、
でもこの色似合うってあんまいないかな、
イケメンだったら絶
対
似合う、
いやいや、すぎ言葉がすぎるぞほんまに、
本当に優しい言い方に変えようか、
うん
うん、ま、
ね、うん、ほんまに、
でも絵柄はアンディ・ウォーホルなんで、
うん、はいはい、絵柄はね
いいんですけど、その下地の色が、
うん、
なんかねピンクとも言えないし、うん、紫とも言えない、
ね、
パステル紫、
うん、うん、夢かわいいんじゃないですか、
夢かわいい、
パステル紫着ようと思って
、500円やから500円や
なんか着たかったんですね、
うん、今日のなんかそのね、その
テンション、
芸人さんの方もね、
う
ん、
はい、そうそうそう、
500円でしょ言うて、うん、買おうと思ったらやめましたよ、なんでだダサいからって
言ってたな、
そのままや、
そのままや、
でも誰もどこ向けのそのカラーリングなんだろうね、うん、これはね、どういう、
どこ向け、まあ、うん、アメリカファッションでしょ、うん、
そのユニクロで働いてる芸人さんもおったんですよ。
わあ、いたね。
これめっちゃ余ってるでしょ、これ。
言ってましたね。
これは積んであるでしょ。
おー。
でもさ、そのティーン向けだったらこのサイズって珍しいじゃん。
だから海外のティーンやでさ、
別に。うん、
アメリカティーンじゃ
ん。いや、別に。いや、これ別におしゃれと思って来てないですから、おしゃれと思って来てないから。うん。いや、だからおしゃれな好きなブランドとか
で。じいちゃん壁みたいだもんね、なんか今ね。
何が
全体的にこの、正面にそのアンディ・ウォーホルのね、四角いその赤い牛目があって、その窓枠がさ、黄色でさ、それが、薄紫の壁にパーンと貼ってあるみたいな感じやん。
うんうん、
なんか全体的に壁みたいな。
誰が壁やねん。
誰が壁やん。おしゃれなさ、インスタ映えするカフェの壁みたい。すごいね。さすがや
ん。おしゃれについてってこと、
はい、
おしゃれについて。
好きな、あ、こだわりこだわりの話。
若い頃は、
うん、
ヒステリックグラマーとか好きでしたけどね。
ああ、好きな人多いよね。
流行ってたから。
モード系のファッションだな。
で、うん、そうですね、そんなぐらいかな。
ヒステリックグラマーか。
今のこだわりは？
今のこだわり。
おしゃれに対しての
。おしゃれに対してのこだわりですか？なんやろ、あーでも、なんやろ。
帽子はかぶるよね。
帽子はかぶる。うん。
なんかね、もういつも同じだね。
目は、じゃあほんとダサいやないかい。
じゃあ別にダサいと言ってない。こだわりかなと思っただけ。
こだわりね、なんでしょう。
帽子じゃない。
短パン。
短パン。
短パンはまず夏やから短パンだけど、冬は長ズボン履いてますよ、僕。はい、
うん。クロックスじゃないですか。
クロックスも別にこれ今日こういうね、あれやからほんまに雑やけど、普段クロックスじゃないです
よ。じゃない。あ、髪型じゃない、髪型。
え、
はい、髪型。
髪型別にこだわってないですよ、別に。
いい、そう、いつも同じ。
いや、だってもうボサボサっすもん。
長くなったね、ちょっと。
うん、ネギ星人。ハゲてるからのの伸ばしてきた。
なんかネギ星人みたいな、ね。ネギ星人。
いや、なんかちょっと喉なんかもう伸ばして、なんかしよう思って。
ネギ星人ってかアスパラガスみたいな。
誰がアスパラガス？
いや、ガンツに出てくるんですよ、ネギ星人
って。なんでちょっと本気で怒る
の？いや、怒ってない、怒ってない。
冗談ですよ。こだわり、本当に。
こだわりか。
こだわりね。
でも、派手な色の服はよく着るでしょ。
まあ、着ますね。
派手なデザインというかさ。
派手なデザインのやつは着ますね、うん、確かに、うん。うん。ぐらいじゃないですか。
インドさんもゆくらさんもそうね、うん。カラフルなものを身につけるよね。
カラフルなもの、ね、
うん。カラフル。
カラフルなもの
っていうか、まあ、派手めがあるやつ。うん、柄も
柄も好きですね。柄ついてないと損やと思ってますから。
損、
うん、うん。
そういう考え方なの。
いや、だからなんか、黒一色とかやったら損やん。この例えばこの短パンでも黒だけとかあるじゃん。赤だけとか。あら、そんねん。
そんなんそんと考えたこと
ない。なんかようわからん、なんかこういう、なんかこういう和柄的な入ってないと嫌や。
ああ、そんはないな。
まあでも大変ね、安く買えそうだもんな、無色のやつ。ワントーンで。ユニクロとかの DU で買えそうやもんな。
だから無印とかではあんま買わないですね、僕は。
あ、無印は買わんな。なんか確かに。
損って思ったことないけど俺別に単色のやつは単色で着るけどな。
そうだね。
でもなんかどっかに柄が欲しいなぐらいですか、その服の着る服の何かに。
もしかデザインがそれがすごい良いからね、その形自体
が。形はね、
こだわっての唯一、まあ、靴今日はね別にサンダルですけど、靴はほんまにそのブランドというか、ブランドって言ってもナイキとかそんななんかそういうのやけど、
うん、
を買うっていうのはなんでかって言ったらその方が長持ちするからっていう。
もったいない精神。
いや、もったいない精神っていうか、ほんまに2000円の靴買ったら損するんですよ。
あ、それはそう。
なんかすぐね、なんか
壊れるもんね。壊れる
し、そうなんか剥がれるし。
女性もヒール折れるしね。
そうでしょ、うん、あれちょっとやっぱ高くないと、うん、高かったらずっと履けるじゃん、
う
ん
う
ん、まあそのこだわりじゃないけどね、学習したっていう
学習か、
う
ん、
ち
っちゃそんな運動靴履いてるイメージなかったな、
うん、運動靴履いてますよ、普段。
はい、スニーカーっていうか、
スニーカー履いてます、履いてます、うん、はい、
俺こだわりっていうか、
こだわりしかないやん、
癖、
うん、
癖やんやけど、あのピアスをね、
うん、
つけて今もつけてるじゃないですか、
うん、
これ多分これ1回でも取ったら、
うん、
まあお風呂の時には取るようにはするけど、
はい、
でもまあ放置1日でも取った日があったら、うんうんうん、もうそっから一生つけないですね、
ああ
ピアス、はいはいはいはい、多分ね、
うん、
なんか知らんけど、
いや俺もそうです、俺もずっとピアスつけてた時期があったけど、1回取ってからもうとつけへんような、
なんかもうつけたくないんですよ、
うんうん、
もう取ってしまったピアスって、
そうそうそうそう、
うん、
指輪は
指輪もつけてた時期あったけど、今つけてないですね。
うん、指輪は今、まあ、指輪は別に外してもつけるけど、うん、ピアスだけは、なんかね、
うん、
あの、新しいの買う以外は選択肢ないんですよ、取ってしまったら。
へ、え、ぇ、ー、あ、穴に貫通してるからかな、
うんうん。そう、なんかわからんけどね、うん。そんな感じですね。
うん。
うん、
そうかな、まあ、そんなもんかな、こだわりって言ったらね。うん。
うん、
特には
子供名王子さんは何のこだわりがあるんですかね、
まあ、でもなんか彼はおしゃれ
ですね、おしゃれですからね、
おしゃれ、
うん、
ブランドとか着てる、
着てる着てる、
似合う服を着てる、
はい、似合う服おじさん、
似合う服おじさんですね、うん、
うんまあ、体型に合った服を着るのが一番おしゃれですよね、
まあそうですね、うん、だからよく言われるのはそこですね、要なんかそのデブのおっさんって要短パンと T シャツ着てるやんとかって俺よく言われるんですよ、うん、なんかコアチョコの T シャツの短パンと制服っすかみたいな言われるけど、いやちゃうねんってと、デブのデブってって、うん、いやね、うん、それしかないねんって、
選択肢が
結局何を着て似合うかって言ったら、俺は別にロングコート着ても似合わんし、もう全部試して、うん、試してね、
そ
こにたどり着いてるっていうだけで、
うんはい、
はい。
はい。
ということでございます。
はい。
はい。じゃあ次の質問、お願いします。
はい、吉育三郎の。
吉育三です。
なんで三郎って言うんだろう、私。
うん、吉育
三郎。
吉育三の、オラ東京サイクダを聞いている状況からですが、
うん、
地元の嫌なところありますか、
地元の嫌なとこね、だから、うん、テレビもねみたいな。
大阪ですけどね、うん、
地元の
嫌なとこね。好きなとこっていっぱいあるけど、
うん、あ、嫌なとこない。
いや、ありますよ、そら。
あるんかい、
はい、
なんですか。
大阪のその自分の住んでるところの嫌なとこですか。
うん、
地元の嫌なとこは地元のやつに会うっていう。
めっちゃ地元嫌いじゃない
の。いやいや、じゃ別にいいねんけど、うん、あんまり、なんていうの、みんな別に特にこの年になってもそんなに成長してないなっていう感じ。うん、
それは良くないの。
いや、あんまりいい思い出がないからでしょ。
違う違う違う、別にいい思い出ないこともないねんけど、うん、なんていうの、あっなんかまあ会って久しぶりみたいな以外に別に喋ることないなっていうこと。
まあまあないけども。
という感じ。こう、あとなんやろうな、嫌なところ、
うん、
地元の嫌なとこね。
嫌なとこね。
うん、
まあでも僕は桑名ですけど、
はい、
三重の、
はい、
めちゃくちゃ歩かなきゃ、
うん、
なんかスーパーがないんですよね。
ああ、はあはあ、
まあ、桑名、一応都会、三重の中で都会やんとか言うんですけど、
うんうん、
そこはなんか不便ですよね、うん、名古屋と比べたら、うん。うん。あとは、なんやろな、まあ、桑名で、
うん、
例えば誰かと、
うん、
女の子と歩いてたら、まあ、地元あるあるで、
は
い、
あ、分かる、
すぐバレる。
すぐバレるってやつね。うん。
うん、まあ、でも女子大でもそうっすけどね。
あ、まあ女子大の方がバレるわ。
うん、女子大の方がバレるな。うん。
まあ地元そうやな。なんか、まあだから、おかんとかもおるからな。
うん、うん、うん。地元にないものってない。でも大阪やもんな。
まあ何でもありましたけどね。
うん。
何やろ、まあ、ほんま知ってる人に会うっていうことですよ。だから家族も含めて。
うん。
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 うん、結構みんな知ってるっていう、でもこうちゃんって言われるぐらい、
うん、まあね、
本屋の人とかにも久しぶりやなみたいな、
うん、
で帰ってきてんのみたいな言われるぐらいの感じが、良くもあり嫌でもあるみたいな、
うん
うん、
そう、
懐かしい気持ちがするけど、ちょっと難しいような気もする
な。難しいし、いやだから別にそのなんか何してんのって聞かれた時に、
うん、
なんか何してるってってなる。じゃあなんかこう立派になってたらいいですよ、
うん、
帰ってきて、
うんうん、
何も立派になってへんのに帰ってきてもね、
うん、
そうそうそう。じゃあだからほんとまた俺離婚してるから、うん、子供のことと結婚したまでは知ってる人が多くて、
うんうん、
その後知らんっていう人多いじゃないですか、はい、離婚した時は地元の友達も来たから、
うんうん、
ほらそれ聞かれるんですよね、
ほ
う、どうの子供何歳になった
の。あ、それはあるな。
あ
れめんどくさい。うん、確かに確かに、
うん、
あと何やろな。でもないものってまあ桑名やで別になかったしな。すぐ名古屋に行ってたし、うん、
ああ、
うん、アイリンちゃんは何かあんの。
私んとこはど田舎すぎて、
うん、
虫がいっぱいおったのと、
うん、
あとコンビニもスーパーも何するにも遠かったから、
うん、山瀬まみみたいな声やな。
そうやね、な
ん
か、
うん、
映画館とかまで自転車で2時間とかかけて行ってたし。
ああ、そうなんや。
いや、やっぱ遠いっていうのはね、地元のね。
バスもなかったから、
うん、も
う自転車しかなかったし、
うん、
あとは通学路がずっと田んぼだったのね、
うん、
横が、
うん。
田んぼに挟まれてたから、よく通学中に落とされるんだよね、田んぼに。田んぼに落とし合いやるから、ぐちゃぐちゃになるの、それも嫌だった。
あ
とはなんか、今地元に帰って思うのは、
うん、
いや、いいとこなんで、人もいいとこなんだけど、
うん、
田舎なのね、すごい。本当にその、片田舎ってやつで、
うん、
すげえ地元根性みたいな感じだから、
うん、
例えばスクールカーストさ、
うん、
すごい高かった女の子たち、男の子たちっているじゃん、学生時代。すげえキラキラして何でも来てみたいな感じ、うん、久しぶりに会った時に、
うん、
どうし今どうしてるんだろうと思ったら無職とかさ、
うん、
コンビニでアルバイトだけでやってるとかさ、
うん、
あのすごいお水商売をずっとやってるよとかっていうのを、
うん、
なんか見るとちょっと寂しい気持ちになっちゃうんだよね。その職業差別、何職業差別とかじゃなく、
うん、
なんかすごいその当時そういう子たちってすごい輝いて見えてて、
うん、
スターみたいな、自分の中のヒーローみたいな 感じだったけど、うん、結局大人になったらさ全然そのって関係なくなってくるやん。
まあそうやね、
うんうん、そういうのがちょっと寂しくなる。なんか
まあ、小学校の時にだってめっちゃこうモテてる男子とかも別に中学とか高校になったらそんなモテへんみたいなのありますもんね。
小学校の時足早いからモテるから、
ね、そう、ね、ほんま猿みたいな顔してるやつがモテてたりしたからね、小学校の時。それはブスやでどう考えたってみたいなね。
まあ
ね、
まあそうなんだよね。かっこいいからっていう美的感覚もあんまなかったやろしな、小学校って。まあ、あったやろうけど、うん、
かっこいいの基準が顔じゃなかったのかも。なんか靴とかがさ瞬足履いてるとかさ。
いやそんなんじゃないでしょ、さすがに。だって瞬足履いとってもブスで臭かったら。
でもなんかさ、そのダラダラのさ、なんか穴開きとそうな T シャツ着とる人と壊すとかはさモテんやん絶対。
うん、
なんかちょっとかその子供ブランド着てる子とかの方がかっこよく見えたりしたけどな。
ああ、まあ確かナイキ履いてるとか僕らの時もありましたけどね。
そうそう、バースとかね。
でもそういうかっこいい奴らは小学校からもうたけてるんですよね、うん、そういうのをもう最初に身につける能力をね、ブームメントを起こす能力、
ブームメント、そうでも小学校の時にほんまにそうなんです。こう女性的な感じの美意識を持ってるぐらい綺麗な子がおって男で、おお何してるんやろなと思って最近会ったら、うん、カリスマ美容師になってた、だからやっぱりそのままなる人はなんねんな
と思って。小学校の時にどうにも手つけられん、あ、小中、
うん、
手つけれんかったヤンキーがいるんですけど、
はいはい、
そいつが、まあ、大人なんてあったら弁護士になってて、うん、うわーってどういう逆転と思って、
あ、
すごいなと思って、なんかね、うん、悪徳弁護士かもしれないですけどね。
いや、すごいですね。でもそういうの、う
ん、面白いと思って。
意外っていうのはありますよね。
うん、
あるある、それはあります。大人になってから全然違うみたいな、
うん、うん、子供の頃の写真今度持ってきてください。
子供の頃の写真ね、うん、
中学生ぐらいがいいな。
中学の時僕ほんまにあれですよ、うん、なんか、
うん、
いやほんまにあのオタクやったけど見た目はちょっとヤンキーが流行ってた時代やった
から、ああそこ
はいはいはい、
そっち寄りの、
そっち寄りの眉毛とかもちょっと細め、
はい、オタクのオタクの中の、うん、やあのちょっと秀でてる、
いやどうなんじゃ、全員がほぼほぼほんまの真のオタク以外は、
うんうん、
その装飾系もみんなもうそれがファッションとして普通なんか普通やったから、
確かにそうや
みんなそうなんでしたね。だからヤンキーじゃなくてもみたいな、うん
う
ん、
そういうのありますよ、
おとなしくても格好だけは
ヤンキー
みたいな、ヤンキーみたいな、
うん、
流行ってたんで。
髪の毛がこんなになるやつ、
そこまではないけど、なんか前髪だけ下ろしたりとか、そうちゃしてたよね、みんな。うん、
今日、コンビニ行った時に、すれ違ったおっさんが、
はい、
すげえ髪型のおっさんがいて、
うん、
真ん中だけ、なんか10本ぐらい、
はいはい、
ツンって、
ちょろんってや
つ、ね、
ちょろんっていうか、
うん、
シュンって、
束が降りて
る。そう、束が、カシャンって降りてるんですよ。
出た出た。
で、その前髪を。
チェッカーズみたいなもんでしょ？
いや、そうそう、チェッカーズのもっとすごいバージョン。もうぜ、あとは全部オールバックで、1個だけこうやってシュッて。
それカッコつけとるんや
で。で、出てって、出てって、その前髪をこうやって、ずっとこうやって、シュッ、シュッって、あの、触りながら、なんか、さっそ
う
と、神田さんの 1.5 倍ぐらいある、おっさんが、これで横揺れしながら、
シュッて。
なんか、喋でもやってんのかな。
そこがもうこだわりなんだよ。色気だと思ってるんですよ。
色気だ。
いや、すごいなと思って。
下ろす人いるよね、こう、ちょっとだけぴょ
ん
って。
いや、なんか僕もだから、その、ほんまにその、ビーワップのね、通るとかがそんな感じやから、やっぱ前だけちょっと下ろしてましたもん、僕も。
ね。いや、あれもこだわりなんかな。
こだわりなんだよ、
絶対。ね、その束が。
女性の昔、その、こうやってシャーンって、なんか、すだれみたいな、なってた髪型あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。あの、だから工藤静香みたいなやつでしょ。
そう、あれは、俺昔から、
うん、
昔の時代でも苦手だった。
いや、俺も苦手やったっすよ。あれ何がいいんかな。
何がいいんか分かんない。
ヤンキー的なやつでしょ。
うん、うん、なんか、こういうふわって。
ふわってやってる
んだって。なんか、垂れてるやつね。
なんなんでしょうね、あれ。ほんまにバブル、バブルのね。
バブル、そう、ボディコンみたいな。
ボディコンみたいな。
うん、
みんなほんまに浅野敦子に憧れてた時代ですからね、うん、僕らの時代は。ああいうワンレンみたいなのに。
確かに、ね。
うん。
うん。
ワンレンって何？
ワンレンとああいう、こう、ほんまにワンレングスって言って、
うん、
もうストレートで、こう、浅夏子みたいな、ほんま
に。はいはい。前髪だけファンちゃ
う。そう。ファンとはなってないですね。
浅夏子。
はい。
うん。
ストレートなんだ。
ストレート、ストレート。
ドってない
ドストレート。
ふわふわふわって。
いや、ナイス、ドストレートでしたよ、
そう、ドストレート。
うん。
うん。
でも、アイドルはふわってしてたでしょ。
工藤静香だけですよ、あの、ふわっとしてる。
あ、そう。
うん。
別にキョンキョンとか別にふわっとしてなかったですよ。
うん。
そうですね。
中森明菜はふわっとして、
うん、ああ、なんか明菜とかあっちのヤンキーが好きなアイドルはやってましたね、ああいう感じの。
そう、ヤンキーが好きなアイドルって昔はあったんですけど、今はないんですか、
ヤンキーよりの。アユ
アユ。アユ
とか、倖田來未とか
そういうの。ちょっと待って、その古いじゃん。
え
今ですよ、今。
西野カナとか。
いや、今ですよ。
いやいやいや。
今の話よ。
今まずさ、ヤンキーという
部分ヤンキーがないでしょ、西野カナで終わったぐらい。
え、西野カナしかもヤンキーか。
でもギャルとか好きそうじゃんね。
あんま好きかもね。でもさ、そのギャルとかヤンキーっていう概念がだいぶ変わってきてるじゃん。
う
ん、なんかいろんな種類が出すぎたじゃん。その、うん、本当に昔ながらのギャルってさ、うん、まあ、いるよ、エッグのモデルさんたちもそうだけど、うん、でもさ、そういう人たちよりも、なんていうの、その原宿系っていうのか、ああいうの台頭してるのは。あの病んでる感じのさ、
あ
っちょっと
姫カットみたいな。闇川みたいなね。
みたいな感じで台頭してるからさ。
そうなのかな。ヤンキーはヤンキーでまたちゃうから、ヤンキーって。
そう、音楽がね、戻ってきたんですよ。僕、ああいうぐらいからずっと離れてて、うん、その、西野カナまで離れてたんですけど、うんうん、今の中なんか、夜遊びとか、あの、その、あいみょんとか、ヒゲダンとかは、
うん、
俺らの時代、俺らのおっさんが聞いても、
うん、
もうめっちゃええやんと思うっていう感じに戻ってきたから、
うん、
昔の音楽の流行りに戻ってきたんかなっていうのは、うん。
あいみょんとかって、ちょっと古く、なってるんじゃないですか、もう。
なんかあれに戻った、うん、あのなんだっけ、アコースティックギター弾くやつなんだっけ、
うん、あ、だからフォーク的な、
フォークに戻ってきた、うん、気がする、
うん、あいみょんとかほんまにおっさん好きですもんね、みんなね、
うんうん、もしかしたらそのなんだ、うっせわのアドちゃんみたいなさ、ああいうなんていうの、ネットミュージック、
うん、
が台頭してるなと思って、
うん、確かに、
うん、まあ今時代だから、バンドもライブもできんからな。俺のバンドメンバーもずっとやってないですもんね、今。
じゃあもうほんま配信とかするしかないですよね、今は。
あとなんか K-POP は流行ってるよね。
ずっと流行ってますね。K-POP 好きな人はずっと K-POP 聞いて。
男も女もアイドルね。
ということですわ。
はい。
あの、地元の嫌なところは、あんまり浮かばんかったけど。
知り合いに会うと。
うん、
はい、次の質問です。
はい。
はい。
最近、ブチギレたことはありますか？声がやばい。はい、
ブチギレたこと、
はい、
なんか語りたいんでしょ？
僕がブチギレたこと語りたいです、ね、
うん。むしろ、まあ、種明かしすると、これ、陣田さんが勝手に一人で、
あ、いや、そうそうそう、僕の。
どうしても言いたいから、入れた質問。
そうです。アイリーさんもあるでしょ、ブチギレたこと。
ここで言えることは少ない。
あ、そうなんですか。いや、僕、ブチギレた、言うていいですか、これ。
いいですよ。
ガスを、あの新築の家にね、
うん、
ガスボンベを持って行ったんですよ、仕事で、うん、
はいはい、
でいろんなもガス運んだりとか、うん、冷蔵庫が来たりとかね、新築の家のあの夫婦ですわ、
うん、
新婚の、
うん、
このそこのお母さんがいろいろね、
うん、
前に車止めて電子レンジとかね、
うん、
持ってきて入れてたんですよ、
い
ろいろ、ほんで僕らのもジュースとか、
うん、
ちょっとお腹すいたやろう言
う
て、
うんうん、
ちょっとなんか食べ物とかもお母さん何回も家に、実家が多分近いんでしょうね、
うん、
持ってきて家に、あの前に止めてたんですよ、車ね、
うん、
で僕がガスつけ終わって車のところにおったら駐金が来たんですよ、
はいはいはい、
でその駐金がそのお母さんの車、
うん、
止めてはって、まあ、すぐ出ていくって言うて、車のところに駐金のいわゆる緑のおっさんおるじゃないですか、
うんうん、
あれが来て、
うん、
でこう箱測ったりしてるわけですよ、
はいはいはい、
うん、だから僕があすいませんっつって、
うん、
あのちょっとこれここの家の車でね、
うんうんうん、
もうすぐ出ていくということで、
うん
うん、言うてるんで、
うん、
あの、あれやったら僕言いますよって言ったんですよ。あの、もし、中勤やったら中勤で、来てるからって移動させるように言いましょうかって言って、すごく、丁寧に言ったら、
うん
うん、は？何が？
ほう。
うん。
うん？
って言われて、いや、だから、言って、ここのお母さんの車なんで、
あ
の移動させる、
はいはいはい、
させましょうかって言ってるんですよって。
ほう。
いや、お前の仕事したらいいんじゃん。
マジで？こんなことや。
はぁと思って、うん。いや、うちの仕事を妨害せんといてくれるみたいな言われて。
マジ？
うん。
緑のおっさんに。
緑のおっさんに。
マジか。
マジですよ。
うわぁ。
いや、もうほんまに俺、ブチブチってなって、おはぁ言うて、そこピンポン押して、うん、あの、中勤来てますよ、つって。
はいはい。
それで移動させてもらったら、うん、俺のトラックの方に来て写真撮りやがって、
お
君会社何っつって、
はいはい、
うん、俺らみなし公務員やから、この公務執行妨害に当たるよねって言われて、
マジで、う
ん、何言ってんのっつって、
お
で、
お
でそんなんだから会社名とか何って、いや、お前に言う必要ないやろって、もうそこはタメ口ですよ、いや、お前に言う必要ないし、なんなんこれっていう話をしてたら、そこのもう若奥さんが、まあ、気短くて、バーン出てきて、うちの車なんやけどって、うん、いや、ガス屋さん関係ないよねっつって、
うんうんうん、
何言ってんのって言って、バーン言ってくれて、え、それだったらもう動画撮って、YouTube 配信するよってまで言ってくれて、うんうんうん、もう引き下がっていったけど、うん、何やねん、あれと思って。
嫌な話。
嫌な話でしょ、うん、これ、ブチ切れないですか？
ブチ切れるわ。これは、
ね
え、まさかやったわ。なんか、
うん。
どんな話かなと思ってたけど、これは切れるわ。
いや、これ切れるでしょ、
うん。うん、
何なんやと思って。でも、だから聞いたらやっぱりね、あのね、公務員と警察とかの天下りとか、丁寧になってからやる人が多くて、
うん、
多分その感覚があるから。
ああ。
す
ごいなぁ、
うん。
めちゃくちゃ嫌ですね、それ。
めちゃくちゃ嫌ですよ。
でもその天下り関係さ、
うん、
この前も話したけどさ、二人には、
うん、
料金所の人、
うん、
高速とか、
はいはいはい、
あの人たちも横柄な人多いな
って
、丁寧な人めちゃくちゃ丁寧で、うん、優しくてさ、うん、ありがとうございます、あ、お預かりいたします、うん、こちらこうこうこうでございますみたいな人もいるけど、うん、ほとんどのさ、こうおっちゃんがさ、
うん、
めっちゃ偉そうだったりする、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそう、
私たちもさ、別に偉そうにしてないわけやん、
うん、
そ
ん
なことに対して、
うん、いやだから僕言うたんですよ、そのねって言って、僕ほらお母さんが引っ越しでね、
うん、
今置いてから移動させますよって僕敬語で言いましたよね、
はいはいはい、
で、はあ何って言うのっておかしくないですか、うん、言って、
確かにね、
それ子供とかもおるようなね、年やって60、70で、その子供とかも孫にそんなこと言えますか言って、
う
ん、
確かにな、
でもひどくない、その
まず、うん、はあ何が
ひどい、いやいやいや、はあ何がって言われて、
いや 何ががひどいよな、
おいらはもう一瞬でも止めてたら切る権利あるからって言われて、
いや、
し
や
それとこれとは違うやんって話で、
うん、
だから移動させます言うてるやん言って、
いや、ないない、それは法律的に、うん、例えば仮にね、神社の業務執行妨害だって言われても当たんないよ、
うんうんうん、
だって見てる人がいるから、ちゃんとその人にちゃんと連絡を取れる体制だったら違反駐車にはなんない
でしょ、
うん、からし、なんていうの、その業務執行妨害っていうのはさ、
うん、
実際にその業務を暴行とかで
決めたりとか、そう殴ったりとかっていう事件を実際ネットで見たらあるらしいですよ、そのなんかあの、
うん、
友達の車が切ったるなって言い合いになって殴ったりとかしてっていうのはあるらしいですけど、
それで業務執行妨害なら、うん、
ひどいな、
ひどいよ、
びっくりして、もその代わりそこの人に僕寿司とか食わせてもらう、あの家の人にもね、
うん、
めっちゃなんかお母さんも一緒で嫌な思いされたでしょうって言われて、
いい人や
った、いや、いい人やったんですけど、
うん、
ひどい話やな、
いや、ひどい、あれほんまとか、緑のおっさん見るたびにムカつくんですけど、全員が全員そうじゃないと思うんですけど、うん、
でもまあ往々にして腹立つこと多いな、
なんであんな感じになってんやろうなと思って
ん、でもまああの人たちさ、結局ノルマじゃないけれどもさ、うん、数勝負みたいなところがあるから、多分必死なのは分かるんだけど、かといってさ、犯罪ってさ、作り出すものじゃないんだよ、本当
に。いやいや、そうやんな。
そう。で、なんていうの、その重箱の隅をつつくような、その犯罪の取り締まりって、本当にしちゃいかんって、まあ、それは犯罪は犯罪だけど、それよりもっと大きなことに手つけなきゃいけないでしょ。で、昔ね、すごいそれで、いろいろ。怒ったことがあったから、
ああ、確かにね、
うん、
いやだから錦とか歩いてるたびにね、あのなんかほんまにね、ちょっとね、黒塗りの車スルーしていくね、緑のおっさん見て、いや止まってるやん、行けよって、
ね、行けよ行けよ、
うん、そこは行けへんにゃみたいなね、まあ行ったら行ったらややこしいんやろうけど、
ややこしいや
ん、向こうが歯何があってなるやん、
いやそうそうそうそうそ
う、
なんかすごいなって、でも言い方ですよね、普通やったら、だから警察の方が優しいんですよ、警察にももうそんなん言ったことあるんですよ、友達の、うん、ほなあすぐ移動させてねって言われるだけなんだね、警察やったら、
う
ん、
そうよ、
ねえ、
うん、
ここ、中勤になるからね、言って、
だって分かってるし、それ言われたらもう切れないって分かってるから、
100も、確かにね、
見てすぐ、うん、 移動せられる状況なら切れないから、
うんうん、でもなんかね、唯一向こうの言い分で食い違ってるなと思ったのは、うん、あの僕がそこの家の業者やって認識してなかったんですよ最初、うん、前におったから、だから関係ないのねガス屋が言ってきたっていう態度をやったんでしょうね多分、うん、
関係なくてもですよ、
うんうん、
関係なくても通行人であっても、
ね、
あ知ってるからじゃあ、うん、あの場所移動させますわってめちゃ普通の
意見、うん、も言ってるし ね、 ね、
そうそうそうそうそう、うん、
意見だと思うんやけど、うん、まあ、まあ、そういうことはね、
いや腹立ちましたね、
よしよし、
いやいや別にそんな腹立ちいやあと寿司とかもらったからそろそろで良かったですけど、
うんうん、じゃあアイリンちゃんの腹立ったら、はい、な言えへんって何がこの場では言えん
この場では言えんこと
ラジオでは言えん
ラジオでは言えないことたくさんあったんですけど、いろいろと、
うん、
ただなんだ言える範囲で言うとさっきの料金所の件は最近一番ちょっと喧嘩しそうになったなと思ったんだけども、うん、その、うん、なんかその ETC と、うん、一般の車線があって、私 ETC 使えないから、
うん、
一般の車線に行かなきゃいけない、
うん、
で、いつも使っとるところが、
うん、
そのなんか片方が通行止め状態になっとって、うん、なんか多分トラブルがあって、
うん、
で、それで変わっとったんだね、
うん、
上の仕様が、
うん、
で、それに気づかんくって最初、
うん、
で、スーッと入ってったから間違えて ETC 入れになっとったよ、
うん、
で、あそこはもう風にこっちのミスやもんでさ降りてきて、うん、その止まっちゃってそこで、
うん、
で、後ろの人はちょうどおらんかったので良かったんだけど、うん、あのその料金所のおっちゃんが慌ててこう来てくれて、
うん、
でどうしたんですかって言うから、すみません ETC 使えないんですけど、うん、間違えてレーン入ってきちゃったんですって言ったら、
う
ん、はぁ、あ、って首かしきながら、はぁ、あ、っていうすごいため息つかれて、うん、えってその時点で思うじゃんか、
うん、
でどこからですかって聞かれたから、
うん、
名二館ってこから、うん、名古屋高速に乗る、
うん、
すみません名二館からなんですよって言ったら、はぁ、あ、って言われて、
うん、
いや名二館です、
うん、
どこですかで、あインター聞かれたのかなって、
うん、
あのまるまるインターですって言って、自分の近くまるまるインターですって言ったら、
うん、
え分かんないんですけど、
うん、
どこですかそれって言って、いや名二館っていう道路から今来たんですって、
うん、
いつもの人だと名二館ですって言ったら、うん、はいじゃあいくらいくらですってなるのね、一緒だからさ両方、
うん
うん、だからそれでわーって言っとって、
うん、
で結局その他の人が来て、
うん、
でこう目にかじゃあここですねって、
うん、
でいくらいくらですって言われて、うん、で今そのキャンペーンをやってて、そこが、
うん、
4枚アンケートを記入すると、そのも、うん、乗るたびにアンケートがもらえて、
うん、
アンケート4枚記入すると、
うん、
駐車料金が無料になる
の、うん、はあはあ、
駐車で通行料金が無
料になる、最近そうですね、
そうで、それを書いてその日使うつもりで持ってきてて、うん、すいませんって間違えちゃった上で、うん、あれなんですけど、うん、これ使えますか、
うん、
って、
うん、
そのおっちゃんに、最初のおっちゃんに言ったら、
うんうん、
いやここ普通は ETC 連なんですけどね、
うん、
これいや使えないですよって言われたの、うん、で、あ、え、あの現金じゃないとダメですかね、うん、とかって言って、いやありえないですねって言われて、なんでこんなにこなすのよ、そんな1個間違えて入っただけでこんな言われ方しないかなって、
うん、
切れそうになって、
うん、
いやすいません間違えて入ってはきましたけど、うん、ってそこんなあのお手数をおかけしてるのは申し訳ないですけど、うん、なんでそんな言い方されなきゃいけないんですか、
うん、
おかしいですよね、それって、
うん
うん、でそれも3回ぐらい、そのここ ETC 年なんですけど、
うん、
ありえないんですけど、
うん、
で最後の方なんかタメ口でずっと喋られてさ、
うん、
でじゃあもういいですって、現金で払えばいいんですかってもう一回聞いたら、
うん、
いやもうまあなんちゃらとかって言って、うん、そのクーポン持ってって、
うん、
で後でまたそのなんか揉めとるなと思って、うん、思ったんで、またそのもう一人来て、
うん、
どうしたんですかって言われて、うん、いやあのこういうふうにクーポン使いたいって言ったら使えないって言われたんですけど、うん、って言ったら、いや使えますよ、
うん
うん、あのそお預かりますねとか言って、
うん、
それで処理してくれて、でなんか大丈夫ですかって、うん、なんかありましたかって言うから、いや大丈夫ですって、
うん、
でも今もう時間ないから通行証だけくださいって通行証もらって出て、
うん、
なんかそのすごいさ、ちょこちょこそういう大変な人に当たるんだよね、
うん、
お釣り投げる人とかさ、
お釣り投げる人、うん、
ね、
あの普通さ、だいたいトレーニング今の時期ってトレーニング乗せて渡してくるけど、うんうん、たまに今 手渡してくれる人じゃん、
うん、
そして手渡しの時に、
うん、
なんていうの、普通に置くじゃん普通は、
うん、
こうやって投げ、わかる、
うん、バシャ
って、ね、遠くもないんだよ、うん、遠くもないんだけど、
うん、
こうなんていうの、ダーツの矢投げるみたいな、
うん、バシャーって、
ね、ペッて投げられて、うん、おーってなるじゃん、
うん、
なんなんだろうって思う、
俺でも 逆にめっちゃ丁寧な、うん、僕もあの ETC 取り付けてないから、うん、車に今、
はいはいはい、
料金所で払うんですけど、はい、めっちゃもう俺が高速使う時って、
はい、
本時刻み遅刻しそうって時に行ってめちゃくちゃ丁寧に、うん、はいいらっしゃいませって言われる、
ね、
はいいらっしゃいませ、はい、料金がなんとかなんとかになりますって言われて、うんうん、あ、はい、うん、早く行きたいから、はい、はいって言われるじゃないですか、うん、お釣りを今から計算しますって、うん、なんかもう敬礼されるぐらいの言われて、うん、はいって言ってお釣りやるじゃないですか、でお釣り渡した後に、うんうんうん、レシートがなんとかなんとかで、
最後まで持ちくださいって言
った、そうレシートでもらうじゃないですか、うん、でただいまキャンペーンをやっております
みたいな、なんか、あの、
そうそう4回ね、そう、さっき言った4回行ったら、うん、ただになるってやつの説明を、
うんうんうん、分かる、説明長いやつ
言いますね、長い、知ってるから、うんうんうん、置いてあるでしょって、ここにもーって、
分かってる分かってる、うん、俺は高速に乗っているって思って、うんうん、
高速行くんだ、
いや分かる分かる、
そう、そういう時はありますけどね、
分かる、
いや、俺でもなんかほんまにしょうもない計算やのに、コンビニで20分かけられたっていうのが、
はい。なんで？
いや、わかんないです。その謎なんですけど、うん、なんかコーヒー一本無料みたいなのレシートついてるじゃないですか。あれと無料券と僕出したんですよ。で、他のも買ってて、ほんでパッと見たらそのコーヒーが無料になってなかったから、あ、すいません、これコーヒー、あの僕無料券出したんですけど、
うん、
あ、そうですね、つって、なんか、わからんけど、レジじゃなくって、これ電卓出してきて、こうやって、俺の80円返してきて、いやいや、じゃあ、これ80円何のお金ですかって、まず聞いて、80円じゃないですよね、って言われて、いや、違います、つって、ほんまともなんかめっちゃ計算、ずっと計算してるから、いや、ちゃうやん、つって、この、ほら、なんかね、
缶コーヒーの、
缶コーヒーのそれだけ余ってくれたらええだけやん、言って、ようやく分かってくれて、そのお金だけ返してくれたんですけど、あ、何やったやろ、あの電卓みたいな。
それいらんって、コンビニのレジなんて、だいたいレシートキャンセルして、もう一回かかり直して
くれたんですよ。そうそうそうそう。
いや、
外国の方やった
んですか、そうか、やり方が分からんかった
な。分からんかった。
でもさ、すごいさ、厳しいこと言うようなことを言うんだけどさ、外国店員さんたちがすごい頑張ってらっしゃるのを見ると気持ちいい気持ちになるんだよ。
うん、
日本人のダラダラってした感じよりもさ、まあまあまあ、大きい声で、ね、挨拶してくる、うん。ただ思うのが、せめて同じ時間帯に日本語が分かる人を配置してくれって思うことがある。うん、こっちがどうしても USB 必要だって思った時に、うんうんうん、USB くださいって言っても、それが何か分かんなかったりするじゃん。何ですかそれみたいな。一生懸命説明しても、理解してもらえなくて、じゃないんですかって言ったらあるんだよ。
うんう
ん、だからそういうのあるからさ。
USB 自体日本語じゃないけどな。
まあ
そうなんだ。
あ、そうなんね。
でも結局そのなんていうの、あ、でも USB メモリーって言わないからね。
なんていうのあれ。
わかんない。なんかなんちゃらなんちゃら。
USB メモリーは USB メモリーなんでしょ。
じゃないんだって。
へえ。
うん。
ユナイテッドなんとかとか言うから。
ユナイテッドじゃなくて。
ユナイテッドバスケットメモリーとか。
そんなんあります？店員にちょっとイラッとしたなみたいな。
イラッと
か。俺ちょっと言っていいですか。
はい。
なんか昔ですけど、
はい、
なんかコンビニに行って、
うん、
まあ、あのホットサンドとかあるじゃないですか、
うんうん、
唐揚げくんとか、
うん、
あれを、まあ、頼んで温めますって言って、うん、で温めますって感じで、うん、取られて、
うん、
で、まあ、出されたんですけど、うん、頭についてる、
うん、
フケなのか、うん、ゴミなのか、うん、綿ぼこりなのかがふわっと落ちたんですよ、
う
ん、
はあはあ、
そこに落ちたまま、はい、手を叩いた時は俺めちゃくちゃ切れて、
うん、
見てよ
って、うん、
落ちてるやん、
うん、
って言って、あ、うん、とか言われて、うん、あって言われたまま何も、
うん、
あ、
うん、
あ、はい、ありがとうございます、うん、何を言われてるのかも分かってない、うん、
あ、
で、いや、髪の毛のフケかなんか知らんけど、
うん、
お、あの、落ちたよ、
うん、
めっちゃ嫌やんけど、うん、って言ったら、あ、うん、自分そういう感じなん
です。どういう感じ？
めっちゃそれでもう、うん、うわーって、
うん、
いやおかしいやろ。
おかしい。
うん、おかしくないって、うん、めっちゃ言って、
うん、
ふざけんなよぐらいまで切れたん。ほんまに俺あんま切れないですけど、
うん、
めっちゃその時は店員に切れて、
うん、
切れ散らかしてしまって、
うんうんうんうん、
見てこいよ鏡みたいな、うん、今から連れてったろかボケみたいな感じで、あれ言ったら。
うん、
なんかそ地元だったんですよ、
うん、
もうずっと行きにくくなった
いや
だからもう行くたびになんか、うん、あ、すいませんでしたってめちゃ謝られる、
あ、
怖いや
から行けんくなった逆に。
いや、でも俺ね、逆にこう ちょっといい話といえばいい話なんですけど、うん、汚い喫茶店よく行くんですよ、うん、なんかね冷やしうどんセットみたいなの出てきてめっちゃもう食べ終わってるぐらいの時に、はい、髪の毛生えてたんですよ、はい、うどんに、うん、まあええわと思ってもう取って、うんうん、あの食べ終わりやからまあちょっと置いといて、うん、まあ、他もいっぱい食べてるしそうなんで他のお客さんもおったし、うん、あれやなと思って、まあ、何も言わんと帰ろうと思ってお金、
はいはいはい、
でいやお金いいですって言われてここへ、うん、で出て行く時に外に連れて行ってありがとうございましたって言われてなんか言わずに、うん、なんかおってくれてみたいな言われた、
おお、
なんかあ優しいなと思って向こうも傷、うん、そう入ってるというとリアクションとか見てたんやろう
けど、まあまあまあね、
何も言わんかったから、
うん、あそれ優しいですね、うんうん、へえ、
でも言えないでしょそんなこんな
髪の毛ぐらいは言えへん、
うん、
自分のかどうかも分からんかったりするしね、うんうん、虫とかはやっぱ言うけど
虫はまあ言うな、うん、虫は言うけど、うん、髪の毛のフケとか綿ぼこりが落ちた飯は食えんでしょ、
う
ん
う
ん、
目の前で見ちゃうともう無理だよね、う
ん、無理だよね、ほんまにあれが無理やとな、でもなんか虫が入ってたとことかあって、うん、それでなんか友達と行ってたんよ、
うん、
純太くんっていう友達と中華料理行ってて、うん、なんかサラダが動いたんよ、
う
ん、
うわ気持ち悪い、無理無理無理無理、
生きてるやつか、
そうムジュムジュムジュって動いて、
うん、
で純太がそれを食べようとして、うん、でもう気づかずにね、で純太待てみたいな感じで言って、うん、動いとんぞって言って、うん、そのまあえ何って感じで見て、うんうんうん、見たらミドリムシ、
うん、あそれだけ新鮮やってことですよ、
そうそう新鮮ってことなんですけど、ミドリムシがなんかむちゃ動いとって、うん、でもう青虫なんかな、
青虫ね、
なんか
いやだって家でほらそういうね野菜買ってきて、うん、新鮮なところ買ってきて切ったら出てくるのようありますよね、
で、うん、俺も純太も虫大嫌いで、
うん、
それもう動いてんでって言って、うん、見てた瞬間、うん、うわーってなったんですよ、うん、うわーってなって、うん、で店員さんが通りかかってたので、うん、店員さんちょっとあの虫入ってるって言ったら、うん、店員さんがえって感じで、
うんうん、
で、あ、すみませんって言った時に、うん、もう虫がなんかぐじゅぐじゅぐじゅって動き出して、もっと、うわーみたいになったら、俺とその純太の方見て、はははって店員さんが笑い出したの。笑うなよって、ちょっと怒りが半分、絶叫半分で、ずっと笑ってんの。いや、そんな、みたいな。いや、そんなって言われることあると思ったけど、ちょっとイラッときたけど、まあ、変えてくれたっすけどね、
うん、
変えてくれて、しかもなんか知らんけどプリンを3個もらった、
あ
いや3個もいらなくないですかまず、うん、まあサービスないけどねなんやねんこれ
思う、まあ店員のねあかんっていうのもありますよね、
でも逆にさ、うん、その店員さんに対して私なんかキレ散らかすことはよほどないというか、うん、あんまりないんだけど、
うん、
自分がコンビニのそのアルバイトやってた時、うん、切れるお客さんっていうのは結構いた、うん、私が、
うん、
私に、
うん、
理不尽に切れてくれ
た、うん、お客さんが切れるってこと、ね、
そうでそれの理由とかがさ、うん、例えば朝さおっちゃんたちがさ、うん、その新聞と大体タバコとさ、うん、こう缶コーヒーを買ってるのね、うん、でうちのその何コンビニのルール上、うん、2点以上の場合は袋いるかどうか、うん、その時有料じゃなかったから、
うん、
袋いるかどうかを聞けっていうルールだったから、
うん、
そういうお客さんに対して、うんまあ、手持ちで持ってくるの大変なそれを、うん、でもね袋いりますかって言ったら急にいるわけないやろそんなもんわからんのかとかって怒鳴られて、なんで今なんで私怒鳴られたみたいな、申し訳ありませんでしたっていうけどさ、ハテナマークだよね、多分虫の居所が悪かったんだね、
う
ん、
あそういうのはでもあるよな、
ある
よ、レジやってると、
店長にも切れてたその時は、
あ
なんかコンビニってさ、夏のお中元とか置いてあるの知ってる、その冊子、あれ乗るまないんだよ絶対、当たり前なんだけど、
はい、
だけどうちのその店長が、うん、その何売り上げ上げたいもんって言って、うん、全員にその冊子を、うん、手渡しかもしくは郵便物入れてけって、うん、自分の友達全員に配られて、はいはい、それ高校生の時言われてさ、うん
はいはいはい、
いや無理ですってそんなのやりたくないですよって、
うん、
友達おらんと
か、うん、
だけどやれって言われてでやめたよね、
あ、
うん、私
あまああるんやな、そでも コンビニも店舗ごとにそういうのあるからな。
あります、うん、でも内情知ってるとっていう話があって、なんかビレッジヴァンガードの店長が万引き犯捕まえた時殴っちゃったっていうのがあって、うん、ほんで降格になったんですよ店長、
はいはいはい、
みんなかわいそうやなって言ってたけど、うん、俺その現場におったんですけど、万引きした中学生がもうなんかオラオラやって、うん
はいはいはい、
ほんでお前取ったやつ出せやっつった時にバーン物投げて、巣はペッて吐いたんですよ、そいつに。店員に。ほんとそいつもタトゥー入ってて、当時のね。ブチ切れて、ほんまにボッコボッコで殴ってて、ほんなあのみんな後でね、あんな万引き犯にちょっと手出しただけで、あんな高額さんで、いや、ちゃうちゃう、あれ、半殺し、半殺ししてたね、つって。いや、でも、あれ切れるで、
見せたけど。中学生の反応されて終わりやからね。
すば入ったらダメですよ、やっぱ。ねえ。
すば入ったらダメだよ、うん。暴力もダメだけど、言ってダメだけど。
いや、半殺ししてましたからね。そら、でもスイッチ入るんじゃない
です
か。
スイッチ入りますよね。うん、
なんか同情はするね、
うん。
うん。まあでもね、最近はもうそんなことしようもんな、多分 YouTuber 行きでしょうね。YouTube 行きでしょ
うね。まあそうでしょうね。
Twitter、とか YouTube 行きでしょ
う、ね、でもその案件やったらどっち派もつくでしょうね、多分。
まあどっちもつくだろ
う
ね。
う
ん。
そういうのって大抵さ、殴ってるとこだけ流されてるし、ああ、
そう
やり始めてから取り出すから、
うん、
かわいそうだね。
なんかツンツン男、おでんツンツン男さんです、
うん、い
たね、5年前ぐらいかな、うん、5、6年、
なんかコンビニおでんをツンツンするやつ、指ツンツン、
知らないですか。
ああ、ほうほう、な、
え、マジ、
それで聞いたことあるけど、ツンツンってするだけな。
そう、ツンツンってするのをツイッターにしたら逮捕されたんですよ。
買わなくて、
あ、はいはいはい、
コンビニのでも全部触って、ツンツン、うん、
で今日記事になってて、うん、その人にインタビューされた、うん、まあその2チャンネルの創設者の、うん、ひろゆきさんと対談してた、
おでんつんちゃん
と、そう、まあ5年前にそんなことがあってみたいな、うん、で記事見てたんですけど、うん、まあそのおでんつんつん男さんは、うん、まあその友達のコンビニで、
うん、
あのコンビニが12時までのところ、
12時閉店の、ね、
そう、コンビニで、で12時になって友達のコンビニで、なんかその自分もサーファーショップをやっとって、うん、サーファーショップの面白おかしい宣伝として友達のコンビニでおでんをツンツンしてたんで、それを PR 動画みたいに撮って、うん、でおでんツンツンとかやってたんです
よ、はいはいはい、
でそれをなんか知らんけど、まあ普通に言う、自分から自発的にツイッターに上げたの、
あ、
そのショップの宣伝みたいな、
はいはいはい、
上げてたんですけど、それを抜粋されて、あのツンツンの部分だけ流されて、うんうん、もう大炎上して、
うん、
まあ、結果的に警察に調べられて、うん、2チャンネルとかもめちゃ荒れたから捕まったんですけど、うん、
あ、
その人曰く、まあ、友達のね、うん、まあ、店で、
うん、
廃棄する廃棄処分のやつだからいいよって言われたやつをツンツンしてたの、
うん、はいはいはいはい、
じゃあそんなことになるなんて思ってなかったって言うけど、うんうん、やっぱでもだからそのいうノリで上げたもんでも逮捕まで至るんやから、
うん、
逮捕されるってことは何かあったんや。
いや、逮捕された理由も、うん、その警察が、うん、まあ、全部あの2チャンネルめちゃめちゃ荒れとって、うん、あの事情を知らずに公務執行妨害とか、うん、なんかめっちゃ書かれとって、
うん、
公務執行妨害っていうか多分器物破損や
な、あと、なんかその 業務、
あ、
業務のなんか執行、
うん、
なんかで、うん、で、
うん、
まあ、事情を知らん人らやね、うん、事情を知らん人らがバーって、
うん、
まあ、YouTube のちょっと抜粋されたのだけ見て、
うん、
まあ、なるやん、
うん、
そうなるんや、
うん、
パカッターみたいな感じでなって、うん、であまりにもその時そのやつがすごいクローズアップされとったのと、うん、その時の、まあ、時代にあのそういうバイトテロって言われてたんやけど、
うん、
そのなんか例えば吉牛の、
うん、
なんかあの製氷機の中に顔を突っ込んでは、
うん、あ、だから流行ってましたね、いろんなね、
あとなんか入ったりしてたよね、
そうそうそう、うん、とかね、あのシェイクのやつをベロベロしとったり、
うん、そうそうそうそう
そう、そういうのが、まあ、あって警察もなんか対処しないかなと思って、うん、その時にバーって盛り上がっとったのが、
うん、
おでんツンツンする
男で、おでんツンツンほら合法的にやってたってことですね、
まあ、合法的にっていうか、まあそうですね、
ね、
合法っていうか悪ノリでね、
悪ノリでね、友達との間でね、うん、
知り合いの店でやってたんやけど、
かわいそうや、
そう、それで逮捕されて、うん、まあその事情聴取ですよね、
うん、
事情聴取で留置所に 7日間か、うん、入ってたんらしいんですけど、
本当だね、無罪、あの検挙もされてないって。
そうそうそう、だから、うん、まあその事情、どういう事情かっていうのね、うん、7日間入ってて出てきた頃にはもう浦島太郎状態で、うん、ものすごい、もう今でも続いてるらしいんだけど、うん、そのサーファーショップにツンツンって書かれたり、
しかも名古屋じゃんこの人
そう、
おでんツンツンさん、
そうでツンツンって書かれたり、うん、なんかもうめちゃくちゃ電話がなんかツンツンとか言われたりして、家族にも迷惑かかったし、もう死にたい、毎日死にたい気持ちでしたって言ってるけど、呼びたいな、
呼びましょうよ、
呼びたくないですか、ね、ちょっと
ツンツンね、ツンツンしただけで人生、
そうそう、ツンツンしただけね、ほんまに、スマホを通しただけなのにみたいな、ツンツンしただけなのに
ね。
でも店側と示談してるよこの人、
ん、
店側と示談してる。
あ、そうなん、店側は知り合いやったんやけど、うん、そこら辺はどうか分かんないですけど、知り合いなんやけど、うん、その時は許可してたんやろうけど、うん、
あとあと、まあね、それはややこしいこともあるんでしょ
う、
うん、
ちょっと気になるなと思ってね、
うんうん、でも無罪だから犯罪行為じゃないって当たってるからさ、多分ある程度の話はあったんだと思うよ、
うん、
まあまあそうですね、
そうですね、うん、
うん、ちょっと呼びた
い、呼びたい、
呼びたいね、
呼んだら来てくれるかもしれ
ないから、そうね、
ナイツの人やしな、
うん、
いやでもそういうのありますよ、なんか田原俊彦さんもね、そんな話してましたもんなんかその言うたら大スターやったから、その、うん、言うたらフライデーとかね当時されて、うんうん、でまあ勘弁してくれみたいな言ったら、俺らそんな態度取ってええんかみたいな言われて、うん、お前潰したるから覚えとけよみたいなって、やれるまでやってみろって言うたら、うん、記者会見の時に、子供できた記者会見の時に、うん、まあ、田原さんみたいにビッグになったらねってめっちゃ振られて、うん、でマスコミ嫌いやのにねみたいな言われたから、
う
ん、その の返しのギャグとして、なんか俺みたいにビッグになるとったらそこだけ切られて、
ああ、そう
そうそう、全部ね放送されて全部干されたんですよね結局。
ああ、切られるの怖いよな、
うん、
うん、ほんまにね、僕らもこういうイベントとかやってるから、
いや、そんなありますよ、こう言葉だけ切られるなんてめちゃくちゃありますよ、
うん、
うん、やばいな、
やばいな、アイリンちゃんはイラマチオじゃなかったっていうとこ、
まあまあイラマチオじゃない、
でも大丈夫、もうイマラチオしたっていうとこだけ蹴られるから、う
ん、蹴られとる、
蹴られ
とる、ジンタさんはでも下手だというとこだけ
蹴られる、いやだから、うん、まあいいって言うてんのに、
まあ、ね、バカね、
う
ん、知らんけど、
うまいって誰から聞いて、うまいって
俺の中で、
自分の中で、
俺の中では、
相手もうまいって言ってた、
いや相手もうまい言うてましたよ、
電話うまいわって、でも電話うまいって嬉しくない、
言われてないよ、
言われてない、
電話うまいってなんかあんま嬉しくない、
いや嬉しくはないですけど、
自分の手でやれよ、
ね、まあ確かに、
うん、
いやでも自分の手より多分
電話の方が、電話の方が、電話のおかげ
だから褒められるんやね、
電話ね、
電話でやられる方が、
うん、いやちょっとさっきのその怒るみたいな話でね、はいはい、ちょっと一個ちょっと言いたいのはね、はい、外国の方の店員の話してたじゃないですか、うん、もう中国マッサージ用意ですよね、うん、で、うん、これなんかね、ほんまに外国の方って良くも悪くもなんですけど、うん、すごい機嫌に、だから日本人って仕事は仕事っていう人ってめっちゃ多いじゃないですか、うん、仕事でお客さん来たら、それも絶対接客せなあかんし、どんな気分でもっていうのは、外国の方ってもっとなんか自由な方が多いから、ね、この中国マッサージめっちゃ良かったわと思って、次行ったらめっちゃ忙しい時で、なんかお姉さんちょっと今日ね、あのなんか90分、60分しかできないけどみたいな感じから、テンションも低いし、うん、あの神対応どこ行ったやろみたいなのは、うんうん、外国の方多い、中国の方とかやっぱあれ、うん、なんか外国人って結構、
ね、浮き沈みというか
自由ですもんね、
自由だね、うん、一緒に働く、うん、一緒にというか、まあ、職場で会った人たちもみんな自由人だから、
うん、だからめっちゃ機嫌いい時に当たったのも神対応やけど、
なんか外国 TikTok で最近見て面白かったんですけど、はい、日本と外国人のなんかそのコンビニの違いみたいな、
うん、
で会計するんですよ、会計して、うんうん、日本人はまあ何円ですとかやってやるんですけど、外国の人はパーンって捨てるようにやるんですよ、はい、みたいな、あれなんであんなに嫌な感じに、
いや、なんかアメリカとかの考え方の違いなんだけど、
あ、外国どこ行きました？アメリカあります？
アメリカ、韓国、うん、あとオーストラリア、ニュージーランド、
うんうん、
かな、あとハワイはアメリカだけど、ハワイ、
いや僕もハワイのコンビニとか行ったら如実でもう音楽に合わせてね、黒人歌ってますもんね、踊ってるじゃなくて歌ってるんですよね、ほんでなんかもう物とかもこんな投げてね、やってて、ほんで行ったらめっちゃ機嫌なんかハイタッチみたいな、ほんまに自由なんですよ、 なんとかですみたいな感じじゃないですもんね。なんか
軍隊とかもそうだよ。軍隊の人たちも仕事するときにバンバンね、うん、黒人ミュージック流して
た、うん、いやなんかじゃあ陽気な感じじゃなくてさ、TikTok は
その言ってるのはそのアメリカのとか の, その考え方の違いらしくて、仕事に対する、うん、日本人ってサービス料も含めてその値段だと思ってる、うんうん、だから当たり前サービス、うん、だけどアメリカってチップっていうのがあるから、
あーそういうことか、
サービスしてほしければチップを払わなきゃいけないわけ、
うんうん、あーはーはーは
ー、だからそのコンビニとかスーパーとかってあくまで商品の値段でしかないんだって、うん、そのサービス料含まれてないから、うん、だからサービスしないんだって、うん、だからホテルとか行ってもそうなんだよ。
でも
チップ上げないとサービスしてくれない、うん、
給料もらってるわけでしょ。
でもその給料も自分がその、うん、業務をするということだけに払われてるんだって、
うんうん、あ作業費、
そうだからチップは別で全部自分取りになるから、
まあまあまあそうか、
だからどんな高級ホテルに泊まってもあのベッドにお金置いとかなダメですもんね、
は
い、
そうそうそう、
まあ、そういうの、うん、
全然違うから対応、ね、うん、
なんか沖縄に泊まった時に、うん、おかんがチップ出さなあかんよって言って、
う
ん、
あそう、ね、
あ、俺海外行ったことないんですけど、あ沖縄でもそう、昔そうやったんで、
う
ん、
いやそうそうそう、うん、沖縄もね外国というか、うん、まあもうね言うとパスポートいるという時代がねつい最近までありましたから、
うん、パスポートいるなんて時代だったん
や、ありましたよ、
今でもその米軍基地、あのパスポートはいらんのでいいけど、うん、米軍基地の中とかその入れるとかあるじゃん、いっぱいあるとこだとやっぱりドルでチップ置いていかないといけないって言われた、うんうん、てかもうお会計にタックス、違う、タックスと別にチップ何パーセントにしますかっていう質問欄が書き込むとそれの会計が来ると
、うんうん、すごいです。まだ50年も経ってないんちゃう、多分パスポート、ね、でも30年ぐらいですよ、パスポートいらんようになって、多分沖縄って、
私たちが生まれてからだったから、
むちゃくちゃ問題になってましたしね、だから向こうの法律が適されるのか、日本の
あ
どっちも会えへんみたいな感じで、じゃあ何人なんやみたいなんで、すごいなんかいろんな思うとかあったみたいです。沖縄の方っていろんな辛い歴史もあったみたいですね。
今もさ米軍基地内で起きたことはさ、あっちの法律で裁かれちゃうからさ、
あ
いろいろ問題になってるもんね。
確かに、あそうそうそうそう、あその事件でね、なんかなったんですよね、結局そうそう、あの婦女暴行のやつでね、うん、うん、どっちの法律やっていう話
で
ね、
そうそうそう、うん、で結局そのアメリカ側がその人、その軍 兵隊さん、
うん、
だったからその人かばってね、うん、何もあの不起訴にしちゃったから大問題になった
ん
だ
よね、うん
まあそんな感じですね、
はい、はい、
そんな怒りが多かったですね今日、
怒りが多かった、そうそう、 ETC の話、
ETC ね、
うん、僕そんな溜まってないですけど、そのでも中金のやつ切られたって どんなタイミングあります、もう止めててすぐ切られたことあります、中金って、
ある、3分とかで切られた、トイレ行ってる間に切られたって、
あれでも15分以上なんでしょ、
ね、それは、うん、法律上は違うんだよ、法律上はまあ確かに止めたらダメなんだけど、うん、一応そのなんていうローカルルール的なもので、うん、一応15分見てて離れたらとかあるんだけど、今ね関係ないよ、その緑野さん言った通りで、うん、関係ないんだって、もうそのやっとるうちに帰ってこんかったら1分でもあっと、
はい、
う
ん、マジです、マジ、イクヤさん切られてないですか、全然、
つい最近切られました
よ、マジで、うん、どこで、
自分の家の真横で、
真
横で、まあ、公園があって、はい、めっちゃみんな止めてるんですよ、
夜ね、
うんうん、夜止めてる公園があって、うんうんうん、アイリンちゃんも知ってる公園なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
っていうか、まあ、公園って大体そうじゃない、みんな周り止めてるじゃん、
うんうん、
まあ止めてるとこ多いな、
うん、多いじゃん、
うん、でそこに止めてたの、
うんうん、
止めてて、まあ、あのまあ俺一晩寝たんで、うん、家で、
うんうん、あ家で、
ね、夜に帰ってきて、うん、自分の駐車場がちょっと遠いんですよ、
うん、
だから公園に止めて、うん、でまあ寝て朝帰ったら、うん、もう全員前の車は、
うん、
あの俺の前の車はなぜか足られてない、俺より前に止まっとったの、
うん、
なのに俺だけ止まって張られてた、多分前の車がキャデラックのなんかフルスマイルじゃないです
か、あれじゃないの、許可証持ってたんじゃないの、
いやわかんない、なんか俺の車は軽やでじゃないですか、
あれって払わんかったらどうなんの、捕まんのかな、
捕まる、あ、ね、何回も裁判が来て、
マジですか、
裁判だよね、
いやでも俺ほんまにもう何十年も前 に、うん、いやほんま18とか19とかの時ですよ、
うん、
多分2回ぐらい俺中金払ってますよ、いまだに、
いやでも、うん、でもぶっちゃけめちゃくちゃ多いじゃないですか、
うん、
多いからその払わないっていう人はあんまいないらしくて、ぶっちゃけ
あ
でいなくてスルーされる場合もある、
多分今もう来てないってこと大丈夫なのかな、
まあこうやろうなもん、
うん、
俺もあのなんか奈良で、うん、まあスピード違反になって、
はい、
でその時マジ金なくて、
はいはいはいはい、
2万円とか言われても2万円払えんくて、
うん、
でなんか電話めっちゃ来てたんですよ、
うん、
来てたけどすいませんあのちょっとお金なくて払えませんって言ったら、うん、ほんでお金がある時に振り込んでくださいって言って、
うん、
もうかれこれ結構経つけど、うん、なんもないっすけどね。でもまあ払うべきでしょうね。
でしょうね、
うん。払いましょう、今から。
いや知らん。もうプレートの番号とか覚えてないですよ、これ。
あちょでもしかも僕、あの、1週間以内にその、うん、通知が来ると、
うん、
あの、中銀した時にね、
うん、
その、郵送されるって書いてあるんですけど、
うん、
郵送されるわけないじゃないですか。
なんで住所わからんからでしょ、
うん、
うん、免許証出してるで、
免許証出してないよ、
ナンバープレートから多分、
うん、ナンバープレートからあれなんすけど、
うん、
ナンバープレートなんていうの俺どうなのかな、中古で買った車なんですけど、
うん、
なんか中古で買った車やけど、うん、ナンバープレートを変えてないんですよ、
う
ん、
あそういうことね、
そう
前の持ち主のところに行きますよ多分、う
ん、かな、なんかよう分からん
ね、前の持ち主のところに行くんで
更新されるもんなんかな、その買った時にこの所有者はこの人ですって
分かんないし
ね、で生プレートを買えなあかんっていうか、うん、まあ買えるサービスがついてたんですけど、
うん、
で買えますってずっと言われてたまま1年半経って、
うんうん、
で生プレート買いたいですけどって今更ですかって言われたので、うん、もうそんじゃこのまま乗りますって言ってからよう分かんないですけど、
うん、名義の多分人のところに行くでしょうね、持ち主のところにね、う
ん、とりあえず今は何も来てないんで、うん、なんかすごいこんなラジオで悪いこと言うのもあるけど、
ラジオですからね、
うん、ラジオですけど、うん、なんかネットでよく言ってることはほんまらしくて、
う
ん、まあ、出頭したら点数取られる、
うん、ああそうそうそうそう、あれ出頭せん方がいいですよね、
うん、
だから点数は切られないですよ、あれ結局、うん、あのコンビニで払ったら点数は切られないですよね、
集金
は、
うん、
っていうね、
うん、
でも支払い表は届いてないから、
いやそれはしゃあないですよ、言ったらええですよ、届いてないんで、うん、
届いてないから払わせてくださいって言う、
いや別に払わんで、あ届いてから払ったらいいんじゃないですか、
そういうの
あ
ったけどね、
私この前警察とちょっと揉めてしまったなったよ、
で、なんで
なんか車を運転しとって、
うん、
で私スマホをさこうなんケーブルでつないで置いてあるんよ、
うん、
でそれが落ちそうになって、うん、おっと思って、うん、でその支えながら走っとった、
うん、
やべっつって、うん、なんかカバーが壊れたからもう生携帯になって落ちそうって、
うん、
なんかこうパッて言ってもものの30秒もないぐらいか、
うん、
こうあ手が離せんってなって、うん、こう抑えながら走っとって、うん、でよしと思ってこう信号の時に下ろしたの、
うん
ね、でそうしたらトントントントンってされて窓を、
うん、
でえなんだろうと思って、
うん、
さちょっと話聞きたいんで、
うん、
脇道それてもらえますかって言われたら、うん、この人がついてってね、予想したらその警察さんが、
うん、
それまあスマホ操作しながら走ってましたよねって言われて、
うん、
え何の話ですか、
うん、
いや持ってましたよねって言われて、うん、いや持ってはいましたよ、
うん、
つって、
目的だからね、
でも画面ももちろんつけてないですよ、
うん、
つって、落ちそうだったんで抱えてましたけど、
うん、
こうやってやってましたけど、うん、言ったらいや操作してたのこっち確認してるんでって言われて、
うん、
いやしてないですよって言って、
うんうん、
でそこでまあちょっとさ捨てるしてないになって、
うん、
いや本当にしてないですよって、
うん、
確認してもらっても別にいいですけど、
うん、
してないですよって、
うん、
なんか例えばわかんないけど、どういうふうにできるかわかんないけど、
うん、
なんか通話っていうのは何でもいいから見てもらって全然問題ないけど、
うん、
本当やってないですよって言って、
うん、
でいやでも確認してるんですよ警察官がって言われて、
うん、
じゃあいいですって確認した人連れてきてくださいって言って、
うん、
来たらベテランの人が出てきてさ、
うん、
でお姉さんあの僕ちゃんと見てたんですよって、
うん、
交差点でその信号待ちから発進、
うん、
順番に発進してここに来るまで持ってましたよねって言われたら、
うん、
持ってはいましたよって 保持、
うん、
してましたよって、
うん、
けどその法律って確か操作ですよねって、
うん、
持って操作することが条件だったんですよね、
うん、
操作してないですよねって言ったら、
うん、
いやしてましたよねって言われて、
うん、
何をじゃあしてました私、
うん、
って言ったらいやそこまでは見えないんですけどって言われて、
うん、
じゃあいいですどっちの手で持ってましたって、
うん、
右か左でどっち持ってましたって言ったら、
うん、
いやそれはちょっとわかんないって言われたから、
うん、
じゃあ見てないのも一緒ですよね、
うん、
これやってるかやってないかって、
うん、
これ犯罪の要因なわけで、
うん、
それも見てないんだったら、うん、あなたのその言ってることって、
うん、
その確証がないですよね、
うん、
言ったの、
うん、
でそしたらさちょっとさなんかこうなんでうーんとか言い出して、
うん、
でいやもう一回言いますけど持ってはいましたそれは認めますよ、うん、でもやさ操作はしてないです、うん、もし言うんだったら別にいっぱいコンビニもあるし、
うん、
防犯カメラもあるだろうから、うん、その証拠ももう持ってきてくれたらいいですけど、うん、やってないです、
うん、
でもそれでもじゃあ住所と名前とだけって言われたから、うん、いいです住所と名前は書きますでも、うん、その供述調書でさ署名させられるじゃないですか、
うん、
私は違反しました、
うん
で、あの、お金、払います、
うん。
そこも、さらっと書けって言われたから、
うん、
書かないです、
うん、
やってませんって書きますから
ね。
うん、やってません、
うん。
で、最後に、もしかすると、その、署に呼び出しして話を聞くことになる可能性がありますが、うん、っていう、いいですよ。
うん、
いつでも、あの、電話もしてくれて構いません。
うん
うん、
その代わり、
うん、
そうなった以上は、きちんと、白黒つけますからねって、うん、あなたたちの言ったことですって。うん、で、喧嘩して、
うん、
で、そのまま何もおとがめなく。
うん
2ヶ月いたる。なんかその警察の右折無視とかも何でもそうだけどさ、
うん、
はっていうのあるやん。
うん、まあ、ね、まあ、ありますあります。うん。
なんかね、うん、これあまりに言うと反射ラジオみたいな。
いや反射ラジオみたいになるけど、俺これお前この放送終わったテンションだよ。あのアイリーさんがその警察と揉めた話聞いて、これリスナーリスナーずっと。
あやべ。
俺もなんか普通の方方言ってたけど、リスナーこれ何の話聞かされて
る。いやいや。テンション低いね。ごめんね。
確かに。
ずっとね。
うん。はい、まあもう。
ガフ口でした。
ね、あと10分間になりましたから、
はい、
エンディングトーク的なことにしましょうか。
はい。
ね、あの、あれですよ。
うん。
28日から、
はい。
なんか、ようわからんことになりましたね。
どういうことですか？
なんか、あの、提示をしないかんと。
何の？
店に。あの、アイスターっていう、
うん、
なんか変なシールを貼らなあかんのですけど、
うん、はい、
星3つ、1段階評価、うん、2段階評価って星があるんですけど、
う
ん、はい、星3つだじゃないと協力金が下りないと、
うん、どういうこと？
バカみたいなシール
今日からの申請で、
うん、
星3つ50項目あって、
うんうん、
50項目全部クリアしたら星3つもらえるんですけど、うん、その星3つだと協力金が下りる対象に今後なる。
じゃあ星が2つ1つだった場合はどうなるの？
わかんない。
その50個の項目って何なんですか？
それはネットに載ってるんですけど、うん、ガイドラインが。
その難しいことなんですか？
でも50個もあるんですよ。50個もあるからわかんないですけど、という。
で、いつまでがこの時短という営業になるんですか？
まだケツ見えてないんじゃないかな。
それケツは見えてないですけど、でもそれ28日からって書いてあるから、6月の、
うん、まあ、28日からもやるつもりだろうね。
うん、まあだから今日明日、
うん、
の話ですね。でそこからそれを実施すると
ということは多分まだ8時とかまでってこと。
まだ、まあ今の段階はどの道ね、7月11日までは、
うん、まあそうですけど、その以降は、
以降のことは分かんないですね、うん、そのだから結局それを晴れと、
うん、
うん、あのその方針的に、
うん、
やば。
でも以降もそれをそんなん制作してるんですよ、そんな、
うん、
制作してるってことはそれ使いたがるでしょ。
いや、まあそうですね。
でちょ、で更新が今日からだったら届くのがまあ、うん、1週間とかってことは、7月11日以降もそれを使いたがるでしょ。
ああ、分からんけどそうかもしんないですね。
ね、っていう、なんか俺それをちょっとほんまに反射ラジオみたいになってもらって申し訳ないですけど、
うん、
それを聞いた時に、
うん、
まあそれが受からなかった、星1個だったらダメですよと、協力金下りないですよとか、まあそれもらえなかったところだって、結局もう普通常営業するしかないじゃない
ですか。まあするでしょ。もうだって根性を決めてるところはね、やってはりますからね。
それしかもう道がないじゃないですか。通常営業するって、それを見てたらなんか、なんつうの、受験に落ちて、荒れてなんか、ほんまに反社の道に行くみたいな風なことを、政府がそういう制度にしてるっていう風に見えて、気持ち悪いというか、なんかすごいモヤモヤして、
うんうん、それ罰金なんかつけられた暁にははぁって感じだよね。
罰金なんかつけられたら
訴えはない
ないけど、
だってあったじゃん、緊急事態宣言の時とかさ、やったら20万円の罰金。
まあ、それは今もある、今もあって32件 かな、うん、なんか
まだあるじゃん普通
やられてるんやけど、それは緊急事態宣言、いやこれについては協力金の話やねんな、協力金がもらえんってなって、
もらえんから通常営業せざるを得ないっていう状況に追い込まれて、やったら今度罰金ですが、そうそう
だから
おかしい、
ね、おかしい、うん、おかしいし、そのもう不良の世界みたいじゃないですか、なんかその言うと学校行けんくて、
そうやね、だからでもまあちょっとオリンピックがあるし、またそれでちょっとこのマンボウになって、また東京の方もね増えてきてるということもあるので、4月11日以降も続く可能性はありますね、確かに、
いやあるでしょうね、
だってもう一回酒ダメで消化みたいな話ですもんね、
そう東京はね、東京はもう一回酒ダメで、いい意味が分かんないですけど、
うん、酒があかん言うてね、
ってな、あのオリンピックに向けて先週のコンドーム作っとるでな、お前人の子接触やらされてるんだ
よな、だからなんかそういうちょっと、
いやね、業者との癒着もあるでしょ、いろいろ、ね、
いや難しいことになりますけど、まあでも金色ザメはね、
はい、
楽しくやるよ、
はい、そうですけど、いや俺イベントどうなるのかなっていうのを心配で、告知も打てない、
あれもう8時までになっちゃうかもしれない、
8時までになったらできないですもんね、イベント自体が、
え、そうなんですか、
はい、
なんで、
いやだからイベント自体のスケジュールの都合ですよ、
あいかイカ店です、
あ、そうそうそうそう、
何時、
アイドルのスケジュール、
何時予定なんですか、
普通7時オープンとかじゃないと無理
だ、ああそうなんですか、それもでもまあもう、
うん、
ね、金色ザメは結局
まあ分かんないですよね、まだね、分からんこと言うてもしゃあないですもんね、うん、あできるかもしれないし、
そうですね、うん、ということで、
はい
はい、
あのまあそんな状況ですが、
うん、
まあ、土日はその昼からイベントやってますし、
はい、
まあ平日はね僕が、うん、ひっそりとカフェ営業、バー営業、はい、
うん、
アルコールは出るようになったんでね、
はい、
やってますし、
はい、
ってことですよ、
はい、
映画を作ろう、バー営業とか、
うん、
なんか知らんけど、今回は今週はお悩み相談室のバー営業になってますけど、
はい、
うん、とかもあります、
うん、
で土曜日は陣田さんがね、
うん、
もうあのイメージキャラクターになってる、
はい、ひとこわ映画祭、
ひとこわ映画祭、
はい、
ゴールデンシネマのひとこわ映画祭やっております、
はい、
陣田さんを見たらね、
はい、
もう分かりますけど、
はい、
ひとこわって本当に怖いですね、
いやそりゃそうですよ、はい、本当に恐ろしいですよ、
ね、そういう映画を特集したやつと、まあ、あとノージャンルもね、
はい、
やるんで映画好きは来てください、
はい、
で日曜日は僕とイエンイエンちゃん、
はい、
ね、VTuber のイエンイエンちゃんと元コンカフェ店長のお寿司山マグロ子で、
はい、
3人でね、コンカフェ事情について裏話とかもトークライブを、
はい、
紹介とかもね、
はい、
兼ねてやります、でお寿司山マグロ子が今回メインで、
はい、
わーって話すし、なんかちょっと前回とはちょっと違った手法で面白くやろうかなっていう感じなので、
はい、
ぜひ遊びに来てください、
はい、
という感じで今週はは
い、
はい、
こんな感じで、
はい、
終わりました、
はい、
アンディ・フォーコル、
大丈夫ですか、
はい、大丈夫でございます、
はい、
大丈夫ですか、
告知なし、
告知はなしです、
はい、
はい、ということで、
はい、
皆様、
はい、
まあ、あの100回はね、
はい、
イベントやりますんで、
はい、はい、お願いします、
はい、100回の日にちだけ、
あ、言うときます、はい、
じゃあ兄ちゃん100回のあの誕生日も
兼ねるんでしょ、そうですね、7月のですね、
はい、
あれ7月の17日です、
はい、
はい、
一応午後、
はい、
第2部でやる予定ですが、
うん、
もう昼から、
うん、
ナイトシャークラジオの公開録音のイベントがあります、うん、でこの週がですねこの週がですねハバースデー、まあ私のありまして、うん、よろしければ自分でバースデーやるのちょっと恥ずかしくなってくるお年頃になってきたんですけど、バースデーも兼ねてあの遊びに来てくれる人が多いと嬉しいなと思っております。なんとシャープ100回もあるし、こう自分なかなかね、なんか何を言いたいか分からなくなっちゃった、なかなか自分もうこうなかなか離れちゃう部分もあるので、あのぜひぜひ顔見に来てくれると嬉しいです。
うん。
てなまく。ごめんなさい。何言いたいか全然まとめてなかった。
ちょっと、はい、あの、お父さんためのワイドショー講座ってちょっと寄せていってみて。
何？
お父さんのためのワイドショー講座って寄せていってみて。
何に寄せるの？
その、山瀬まみに。
父さんのためのワークショップをさ、
ちょっと違ったな、うん、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。